渋谷ラジオ東京、
トシちゃんと宮川ひろのトシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは、トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
トシタマアフタヌーン、宮川ひろです。
2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。はい。6月に入りましたね。
入りましたね。
夏が来たっていう感じで、トシちゃんに気づけば、毎週のように海へ行っているっていう。
そうなんだ。
別にサーファーではございません。
そうだね、波には乗ってない。
なんかこう気づくとビーチ沿いでやったフェス、音楽フェスに行ったりとか、
はいはいはい、
あと地引き網漁をやってきたりとか。
おお。
そしてですね、つい先だって、日曜日だったかな、土曜日かな、ビーチクリーン。
おお、なるほどね。
そして、その翌日にはビジネスデーだったんですけど、なんかやっぱり沿岸部に行って、海鮮丼食べるみたいな。
沿岸部だったんですね。
沿岸部、なんかこう海に引き寄せられてるっていうような、なんかこの1ヶ月ぐらい
夏っぽいですね。
なんかこう夏がいらっしゃってます。
なるほど。
ようなね、
いらっしゃって、いらっしゃってますね。
いらっしゃってます、
あ、なるほど。いらっしゃってるんですね。
なんかね、ガンガン感じてますよ、夏を。
でも夜はね、まだちょっと涼しかったりするから、こう、
そうだね、
過ごしやすい感じではあるよね、6月っていうのはさ、そもそも
すごく過ごしやすいですね。
は
い。
まあ、僕はちょうど今朝、
はい
はい、いつものところから帰ってきて、それはもうね、
もう夏とか春とかじゃないもんね、
ずっと暑いっていうね。でも雨季の終わりかけなのかな、今そろそろが、なんだけど雨が一回も降らずで、すごい助かりました。あのスコールはなかったんで、
はいはいはい、
ちょっと降ったけど、いいですよ南国は。暑いながらも、こうエネルギーをチャージしてくるっていう感じですよね。
なんかね、その一度はね、その宮川さん、その番組のジャケ写あるじゃないですか、
とりあえず
一回一回ね、あのぜひね、こう海辺でね、
なるほどね、
こう女の子はべらかしてみたいな写真を一枚撮ってきていただけると、
なるほどね、
インパクト強いジャケット写真が作れる。
なるほど。
そういうのをね、こう提供していただきたいですね。
わかりました。じゃあ、
パッションフルーツ、ね、いっぱい
投げつけてそうですね、意外とね、毎月のようにフィリピンに行ってる割にはね、僕沿岸部には全然用事がないんですよね。
ずっと むしろ酒に溺れるみたいな。
むしろ都心で酒に溺れているっていう本当に、
まあ、海で溺れてもいけませんけど、
そうそうそう、まあ、そんな感じでね、
なるほどね、
まあ、なかなかこう、ね、毎月のようなスケジュールになってますけども、
はい、
南国をね、謳歌しながらも、さあ今日も夢をね、
ね、
バシッとこう決めていきたいと、
いきたいと思います。はい、トシタマアフタヌーン、この番組はデジタル放送局渋谷ラジオ東京の提供でお送りしております。ということで、おなじみのこのコーナーに行ってみたいと思います。宮川さん、お願いします。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー、面白い。
トシタマアフタヌーンドリームウォーカー、このコーナーではトシちゃん、宮川ひろが100個の夢の中から一つずつをトークしていくというものでございます。
はい、
はい、今週はトシャンから、
そうですね、
ですね、
はい、
はい、トシャンのですね、今回の夢は茶道を知る。茶道じゃないですよ。
知ってますよ、
はい、
あのご存知ですよ、茶ですね。
僕茶道ですけど、茶道ですよ。
佐藤を極めてもしょうがないでしょ。
もう佐藤はもう極まってるからね。
極まってんだね。
どこに出しても恥ずかしくない佐藤。
あ、なるほど、そうだね。はい、
なんだかよくわかんないですけど、お茶の道にはなんかこう触れたことありますか。
ほとんどないです。
ほとんど。
ほとんどじゃないな。ないです。あの、
よくわからん見栄を張って。
そうそう、あの違うなと思って。ないです。
違うよね。
ないです。
私はもうないです。はい、 すごくね、まあ、尊敬される方のお話をちょっと聞きに行った時に、うん、最近ね、
うんうん、
で全然佐藤とは全然関係ない話なんですけど、
うん、
皇居にご奉仕に行ったんですっていうお話をされたんですよ、うん、
おーすごいじゃないですか、
うん、なんかその一般人も行けるんですけど、うん、皇居の中の清掃ができる奉仕活動できるらしいんですね。
へえ、そうなんだ。
でそれ宮内庁のホームページを見ると、うん、あのちゃんと案内が載ってて、
うんうん、
で、まあ、何をこう感じたかみたいなお話をいろいろ聞いたんですけど、うんうん、っていった話を聞いて、うん、まあ、ちょっと長くなるんで割愛しますけど、
はいはいはい、
要は、うん、そのなんかこう襟を正されるきちんとしてて、で別にきちんとしている中にも真心とかあってみたいなさ、
うん、わびさびとかね、
うん、まあトシャもそれちょっと思い出したんですよ、
うん、
あそういう空気感に触れられる機会ってなんだろうなってちょっと思ったら思い出したのが茶道でしたっていう、うん、
なるほどなるほど、
ところで、
うん、
で、まあ、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、
うん、
あのその茶道っていうのはね歴史が すごい深そうじゃないですか、
うん、
千利休、
はいはいはい、
わかりますね、
わかりますね、
うん
うん、
千利休が、うん、わび茶っていうのを開発、うん、したところから、うんうん、まあ、茶会っていうのが、まあ、庶民に広がっていった、
あー、なるほどね、
っていうようなあの、うんうん、ところなんですけど、うん、実はですねこの千利休がわび茶を開発したのが61歳、
おお、結構ご高齢ですね、
うん、なんですよ、
うん、
で以前はどういう風になってたかっていうと、その中国のこう高い器とか、うん、そういうのをこう使って、はいはい、まあ、
お金持ちのたしなみみたいなね、
うんうん、でそもそもそのお茶を飲むっていう行為自体はもう薬を飲むみたいな感じだったので、
うん、へー、そうなん
だ、もう薬としてね、うん、平安時代とかから楽しむっていうものじゃなかったんですよね。
へえ、そうなんだ、うん、
それをなんかみんながこう楽しめるようにしたっていうきっかけを作ったのが千利休みたいな感じ。
あ、偉大ですね、
うん、そう、なんかこうクラシックの宮廷音楽をジャズにこうしていったみたいな感覚、うん、
なるほどね、
うん、なんかそんなような風に思ったんですけど、トシちゃんは、うん、でなんかね流派がすごいいっぱいあるよっていうのは聞いてたんですけど、
ほうほうほう、
もう一体全体どうなってんだっていうのをちょっと調べてみましたら、うん、大きく3つ系統があるらしいんですね、うん、でそれは利休以前の流派、
うん、なるほど、
そして、利休と同じ時期に出来上がったもの、まあ、うん、利休その人とその弟子たちが広めていったもの、
うん、なるほど、
と最後に利休の後妻の連れ子がなんかこう開拓したみたいなんですけど、その大きく分かれて3つあって系統が、うんうん、そこでまた 4つぐらいこう分岐があるんですけど、
なかなか多岐にわたってますね、
うん、まあ、多分当然それよりもっとあるわけですよ、うんうん、とある人にお茶の先生になればいいのにって結構言われることがあって、
うん、
その所作がそういう世界に向いてるよっていう風に言われたりすることがありまして、
う
ん、年配の方とかから、うん、でまあまんざらじゃないなみたいな、
うん、お茶の先生ね、
うん、なんか良さそうだなみたいな感じでもいるんですけど、
うん、
そのなんかその言ってくれた人がこの紹介してあげるよみたいに言われたんですけど、
う
ん、正直その僕はその方の勧められたものそんなに別にごめんなさいみたいな感じ
そこはバッサリなんだね、
うん、ごめんなさい、そこはねちょっと
そこはバッサリなんだね、
まあ多分ラジオ聞いてないと思いますけど、
うん、
っていうところがあって、なんかさ、
うん、
わかんないけど、
うんうん
うん、大丈夫なのかなって思っちゃうからもうお断りしてるんですけどね
どうかなみたいなね、
うん、まあそれで流派調べてみようみたいなところもあったんですけど、
ほうほうほう、
だけどこう元をねたどれば、うん、あのお茶会の作法っていうのは本来ルールはないらしいんですよ。
なるほど、自由に楽しんでいいと、
う
ん、
そう、型みたいなもの、
うん、
作法っていうのは、
うん、
大切なのはマナーであって、
うん、
でそのマナーのために型があるっていう感じなんですね、
うん、なるほど
ね、うん、だからこうしてはいけないっていうことじゃなくてこうした方がいいよっていうマナーで成り立ってるのが作法
なるほど
ですよと、
より良いっていうことだよね、
うん、でいろんな世界に通じると思うんですけど、
うんうん、
特にそのお茶会っていうところにスポット当てると、
うん、
そのお茶を 出してもらったお茶をあの美味しくいただく感じるっていうことができれば最終的には OK だよっていうことらしいんですよ。
はいはいはい、
うん、なんかその考え方がすごくいいなってどうしても思ったんですね。自分からの思いやりみたいなのがこうやっぱなんか育まれるような気がするし、たまにさなんかすごい人ですよとかさ偉い人ですよみたいにさ、あの紹介されたりとかそう実際会ったりとかした時にすごい緊張したりする経験って、まあ、誰にでもあると思うんですけど、でもそれ緊張するのって自分にこうベクトル向いてるっていうか、自分をなんか変な風に見せちゃいけないって思うから緊張するみたいな、
なるほどね、
あるじゃん、
はいはい、
でもその人に対してのこう思いがあれば緊張しないわけですよ、
はいはいはいはい、
なんかわかるじゃん、それ お茶もなんか同じで、その緊張するとかしないとかっていうよりも出されたお茶に対してなんかこう敬意を払って美味しくいただくっていうことはできたら OK だよっていうさ、
なるほどね、
なんか通じるのがあるなみたいな、
はいはいはい、
この考え方は好きとしちゃうと思って、
なるほど、そのなんていうのそこの考え方だね、
そうそうそう、
本質的なものみたいな、
そう本質的なもの、でそういうところに行くとやっぱりコミュニティがあるから、その同じような感覚の人たちが集まるわけじゃないですか。
ああそうだね、
それいいじゃんっていう感じ。
なるほどなるほど、
だからなんかそれは習いたいなっていう、
なるほどね、
感じだし、そのやっぱ皇居でのお茶会っていうの
ありますね、
あるじゃないですか、でオリンピック選手とかさ
勲章をもらうような人たちだよね。
そう、なんか、まあ、そこに行きたいっていう風ではないんだけれども、人として、こう日本人として、なんかこう綺麗な心でみたいな。
なるほど。
あの環境とか、そのなりたい自分になれそうな気がして、ちょっと物質的なもんじゃないんですけど、今回は、その精神的なね、だからそういう世界にこう飛び込みたいぞっていう。そしてそうなりたい自分ってそういうところにあるなって感じました。
なるほど、
なんか皇居での、 あの奉仕活動からのこうインスピレーションで、
なるほどね、
なんかねそんなこと思いましたね。
なるほど、いいですね。
だから調べてたらその礼儀はどういうのがあってこういうのがあってとかいうのを紹介しようと思ったんだけど、いやいやそうじゃないなっていう、
なるほどね、
なんかあり方だなっていう、
なるほど、
ことをねなんかね、思ってちょっとなんかこうワクワクしましたねこれ。
なるほど、じゃあぜひともねお茶を立ててもらって、でもなんかこう
お茶って言われると渋いけどさ、いやそういうのってなんか共通してない？
あると思う。だって今も根付いてて、それをこうずっと熱心にこう続けてる人がいるってことは、そこに何かこうすごい魅力があるはずだもん
ね。そうそうそうそう、絶対あるんだよね。なんかこう何百年も続くものにはなんか心が宿ってるぞと、
なるほどね、
思うわけです、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、では宮川さん、
ですね、僕の100夢の中から今回はゴルフクラブのセットを、オーダーメイドするという感じなんですけど、
なかなかこう、高価な感じが、
そうなんだけど、で実際ねオーダーメイドクラブって、まあ、要するに作れますよね素人さんでも、っていうか、まあ、普通の別プロじゃなくたって、あのゴルフクラブを作ってってくれる工房とかもあるし、そういう作るのカスタムクラブを専門でやってるお店もあるし、一般的なメーカーがカスタムサービスとしてやってることもあるしっていう、まあいろいろあるんですけど、実際ね今いろいろ調べてみて一番安いのは5万ぐらいかあるんですよ。で5万のゴルフクラブセットって正直安くて、高い人っていうか、まあ、高いのはもうキリがないんでゴルフクラブは、僕の知ってる範囲では、30万円ぐらいとか、でもそこは、まあ、フィッティングって言って、あなたのスイングをこうデジタル的に解析をして、このぐらいの硬さのシャフトでこういう太さ でこのぐらいのその、まあ、来角っていうんですけど、角度をつけてみたいな、ってやるとあなた そのスイングに合った打ちやすいクラブができますよっていう、まあ、そういうところから、まあ、要はピンキーですよね。組み立て式クラブの店もあれば 本当にその細かく作ってくれるとこもあるっていう、うんうんうん、まあ、そういう感じなんですけど。
そんな風に分析してくれるんだ。
そう、あのいろんな普通のね、あのゴルフショップって呼ばれるところにはだいたい試打室っていうのがあって、
うん、
でそこをやると、まあ、上からとか前からとかでスイングを取ってくれてたりとか、まあ、いろいろあるんですよ、
うん、
癖がやっぱり、
うんうん、
打ち方の癖、うん、打ち込み気味とかアッパースイングとかいろいろあるんですよ、
うん、
左にこねてる右にこねてるとか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、ただゴルフクラブのセットを欲しいってなんで思うんだろうなって思うと、僕好きなんですよね、普通にゴルフするの、
うん
うん、外でこうねゴルフクラブをカートに乗せて、でこう気の向くままっていうか、こう大自然の中を歩きながら、
うん、
こうみんなでこう談笑しながら、
うん、
あのプレーを楽しむっていうのは、うん、まあ、普通に気持ちいいし、
うんうんうん、
好きなんですよ、
うん、
ってなった時にやっぱ上手だったらより楽しいんですよ。
そうね、
単純にね、うん、言い方あるけど下手くそだと、うん、クラブ持って走ってるんですよ、あのスポーツは、
うん、
基本的にね、うん、アイアンを3つも4つも持って、でちょっと球探してきますって言ってダーって走って、
うん、
ありましたって言って打って、またちょぼんって変なとこ飛んでって、
うん、
またダーってそっち走ってって、すいませんまた打ちますって言ったと言ったりしないじゃないですか、
うん
うん、だからそういうのなんかあれだなって思う時に、ゴルフを楽しむためにその自分にぴったりのツールがあって、でそれをこう極めて、
うん、
こうそのゴルフそのものをもう自分のスタイルで楽しみ
たい。なるほどね、
そうそうそうそう、やっぱこう道具って大事じゃないですか、
うん、
どんなことやるにしても、うん、この世に一つしかない僕専用のものがあったらこれ以上のツールはないはずなんですよ、
はい、
でもそれを本物のプロに作ってもらったら、
うん、
まあ、要するにそれ以上はないわけなんで、お金出しようがないわけじゃないですか、
うん、
っていうかそういうものがもしね手に入るんだったら、そういうのを楽しめる自分、
うん、
あとはそういう自分で自由にこう世界を回ってラウンドしたり、
はいはい、
そういう仲間と一緒にゴルフもできるし、うん、いろんなスポーツもできるしみたいな、
うん、
でもどのこうスポーツにも自分用のツールはこう極めてるよみたいな、なんかそういうスタイルを、
うんうん、
なんかいいじゃないですか、自分のライフスタイルの中にこう自分専用のツールがあって、
うんうんうん、
でそれをこう使いこなして、それを楽し時間を楽しんでる自分がいるっていうのを、うんうん、なんか単純にかっこいいなって思っちゃってね。
いや、わかるわかる、うんうん、なんかこうその自分のスタイルでやるっていうのがしっくりくる表現だと思うんですけど、うん、たしなみとかじゃないんだよね、
うん
うん、なんかこうちょっと触れてみるとかそういうのも、まあ、
まあ、
それは入りとしては入りはそうだと思うんですけど、うん、なんか自分のものにするっていう感覚っていうかさ、
う
ん、
そうね、
ツールを自分用のものを持つっていうのは、うん、そう思うよね、持ちたくなるよね。
そうそうそう、
うんうんうん、
だってやっぱ究極はフルカスタムなわけですから、
うんうん、
だって人間は一人一人ね体格も違えば全部違うわけなんで、
うんうん、
やっぱそのなんか自分ん自分なりか、
うん、
のものっていうのを揃えていけるっていう、なんかでもそうやって経済的に豊かじゃないと。
そうだね、
うん、じゃあ、うん、じゃあいくらいくら出せばできますっていう話でもないと思うんですよ、これぶっちゃけた話、
うんうん、
それをちゃんと僕のことを分かってる人と出会わないと、そういうクラブに作ってもらえる人に会えないわけだし、
うん、そうだね、
うん、
そういう人ものだけじゃないね。
そうそうそう、うん、単純にだからそこではそれを作る人だったり、
うん、
見る人とか、
うん、
アドバイスをもらう人とかいろんなこう、うん、お金以外の要素が絡まないと、
はいはい、
究極の一品には出会えないと思ってるから、
はい、なんかねそのさっき話したお茶の世界もなんかそんな風に感じる、
う
ん、
そうそうそう、どこまで行ってもねお金で買えるものはお金なんだけど、
うん、
やっぱそれを超えていく何かがないと、
そうだね、
突き抜けていけないかなっていうのを最近すごく感じるんだよね、
う
ん、
もうもうも
う、うんまあ、これはきっかけはそういう自分のカスタムツールが欲しいっていう夢なんだけど、
うん、
やっぱりなんかこう自分の世界をこうどんどんそういうのをきっかけに広がっていったらいいなっていう夢になっていくんだろうなってちょっと思ったりするんだよね。
うん、同感だね。
そうだね、だからこう出会いとご縁をね、
そうだね、
大切にする中で、
うん、なんか物が欲しいっていうのもその前に人がいるよね。
そうそうそう、
うん、インターネットで買えるのはポンポンポンポン買えるけど、
うん、
なそれって人がいないじゃん。
いないね。
それってなんかこう自分のものにしにくいよね。
そうだね、 金額っていう価値はつけれるんだけど、うんうんうん、そのものにストーリーがないとちょっとつまんないなっていうところもちょっとあったりする。
うん、
いやこの道具はねこういう出会いで出会ったんだよね。
わかるわかる、うん、わかる。
まあねゴルフクラブセットからこんな話になってますけど、
今日は深い話ですよ。
そうね、う
ん、でも結局さ共通すると思うんだ、うん、そのお茶もゴルフも、ね、うん、なんかこう歴史があるじゃん。
そうだね、
うん、うん、歴史あるところに心ありみたいなね。
トシタマアフタヌーン、うん、
トシタマアフタヌーンにもね、まあ、心がやるどるといいですね、
まあ、歴史もありますからねそこそこね心はありますよ、うん、
心はやるどるといいですね、かっこ棒読みみたいな
うわー淡白
まあそんなこんなですよ、ね、そんなこんなですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回の100の夢の中からトシちゃんは茶道を知る、
宮川博がゴルフクラブをオーダーメイドするでし た,
でした。はい、ということでエンディングでございます。
はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
あのさ、
うん、
スマートフォンのアプリで、
はいはいはい、
アベマ TV って
アメマ、
アベマ
TV、 アベマね、
うん、知ってますか。
ご存知ないですね。
実はねこれ最近 CM やってるんですけど、テレビ CM も、
はいはい、
テレビ CM 始まる前に、うん、4月ぐらいかな、
うん、
ダウンロードしたんですよ、
うん、
ちょっと使ってるんですけど、うん、これ何かっていうと、うん、テレビが見れるんです。その地上波じゃなくて、う
ん、はいはいはい、
ケーブルテレビがもう見れちゃう。
すごいじゃん。
あのスペースシャワーとか、
へ
え、 MTV とか、
うん、へえ、
なんか釣りチャンネルもあるし、うん、ニュースチャンネルもあるし、バラエティ専門チャンネルとかアニマルチャンネルとか言って、もう24時間ずっとなんかこうもう癒しのワンコみたいな。
すごいね。でもそれ有料じゃないの？普通
は無料なんですよこれは。
何が起こってるんですかね。
あのこれあれですよ、あのアメーバのね、あの会社がやってるんですけど、
ね、うん、はいはい、ちょっとびっくりして。
そうだよ、ね、しかも高画質なんですよ。
うーん、
アニメチャンネルあるし当然
すごいね、
うん、
もうなんかね、ケーブルテレビいらないじゃん。
そうなんですよ、ケーブルテレビいらない、地上波いらない、
ね、
こんなのアップルの製品で言えば、うん、アップル TV、
うんうんうん、
なんかでモニターしちゃえば
テレビで
バーンと見れちゃう。本当にテレビいらないじゃんみたいな。
すごいね、本当なん
っていうのついに来てんだなって思って、
うんうんうん、
まあね、今日お話ししてきた話とちょっと逆行していっちゃうんですけど、
うん、
お手軽にね、こう情報がね、
うん、取れるんだよね。
本当にね、手元で取れる時代になりましたよ、うん、
なんかあれだよね、
うん、
ちょっと昔まではさ、
うん、
画像一つ音楽一つダウンロードするのにさ、
うん、
ものすごい時間をかけたと思いきやみたいな。
そうそうそうそう、
すごい進化だよね、うん、この技術って。
なんか YouTube でも高画質で見れるぜって言ったって、それは別に10分5分とかの動画を自分で選んでいくっていうので、うんうん、ケーブルテレビみたいなのがこんなスマホで見れるってことは今までなかったから。
いいだね、
これ多分すごい変わると思いますよ。
だってもうできてしまうとさ、
うん、
他が追従しなければいけなくなるからさ。
そうそうそう、
なんかこうそれこそそのちょっとそうカルチャーっていう話だったりするんだけど、うん、変わっていくよね、うん、
本当にね、
うん、
びっくりした。この前だから気づいたら30分以上ワンコの映像見てたもん、
うん、まあ、それは完全にの策略にはまっている。
はまってる、うん、すげえ何これみたいな。ナレーションも何にもないんですよ。
ただワンコが
ただただもうワンコのね可愛い映像がただただ垂れ流されてるっていう。
ワンコがわちゃわちゃしてるだけみたいな、
うん、これでいいじゃんっていう
さ何もただただ癒されちゃったっていう話ね、うんうんうん、
だからなんかね、そう対比をしてしちゃったわけよ、地上波と、
はいはいはい、
ニュースサイトも別に、うん、あったことをさ、うん、まあまあ、教えてくれりゃいいわけですよ。
まあね、
別になんかあだこうだ臆測ばっかりじゃないですか、バラエティ
は。ゴシップはいらないから。いや確かにそれはそうだよね、フェイクはないもんね、そういうのね。
そうそうそうそう、うん、どうよ宮川さん。
いやこれね、どんどん新しいサービスが入ってきたらね、
うん、
ついていけなくなった時が怖い。
そうなの、
情報の鮮度というかアップデートがいるなってちょっと、
う
ん、僕は感じちゃったかな、
うん、感じると思う。トシタマアフタヌーンはこう、まあ、今までね 先駆け的な感じでやってたから今普通にやれるんですけど、これ
確かに、
うん、この感じでやる人がどんどん多分増えていくじゃないですか、
これからね、
うんうん、いつまでもこれをやってるいられるわけではないぞと、
あ、世知辛い
でしょうって思いましたという話です。
はい、うん、
はい、
はい、
今日は以上です。としたまアフタヌーン2016、この番組は渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでの配信もしております。チェックしてみてください。お便りの宛先はラジオアットマークとしたまドットリンクまでお寄せください。それでは2週間のご無沙汰でございます。お相手はと
し
たんと
宮川博でした。
それでは皆さん、また次回。